皆さんこんにちは。会津朝市の始まりです。パーソナリティは会津のパン工房長谷川です。この番組は会津朝市の出店者たちが会津朝市はもちろん会津のあんなことこんなことをお伝えする番組です。今回は会津で蜂蜜の生産に取り組んでいらっしゃる100年養蜂佐藤重則さん、佐藤京子さん夫妻にインタビューを行います。さあ会津朝市の始まりです。
リオリコ堂の豊川です。会津朝市、
本日は100年養蜂の佐藤重則さん、京子さん夫妻においでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
蜂蜜の生産をされている100年養蜂さんですけれども、今日は蜂の話、またその他諸々の話伺っていこうと思います。佐藤さんたちにとって理想の蜂蜜というのはどんなものなんでしょうか？
はい、100年養蜂という名前をつけた時から自分たちで決めたコンセプトがありまして、はい、100年間続けられるような養蜂がしたいと思いました。まあ、それは持続可能であり、はい、蜂に無理をさせず、自分たちも無理をしないで養蜂を続けていきたいと思っています。そういう、はい、そういう風に続けた養蜂で採れた蜂蜜が自分たちの理想の蜂蜜ではないかなと考えています。
はい、そうすると普段その生産活動もしくは普段の暮らしにおいてあまりストレスっていうのは感じないですか？
はい、
感じない
です。あ、素晴らしいですねそんな蜂蜜、会津のどこで生産されているのでしょうか？
会津若松と、柳津町と三島町の方に置かさせていただきます。
会津若松は市内で蜂を飼ってらっしゃるんですか？
はい。
あ、そうですか。いや、イメージとして町の近くで蜂を飼うってなかなか難しいんじゃないかなって思うんですけれども、そんなことないんですか？
ミツバチは結構高いとこを飛び回るので、人間の生活圏とはちょっとこう違うところで、はい、飛んでるので、そんなに邪魔にならないかな
と。そうですか。普段の暮らしと両立できるというそういう生き物なんですね。そんな蜂、蜂にとって会津というのは住みやすいところなんですか、それともなかなか蜂にとっては様子面倒を見てあげないといけない苦労だとかそういったものがあるんでしょうか？
はい、会津若松というのは盆地ですので、会津若松市内から始まって柳津町、三島町と徐々に高低差をつけて蜂を移動することによって、長い期間一つの場所で蜂蜜が取れるという、とても蜂にとっても養蜂家にとっても住みやすい土地です。
そうすると会津若松で生まれた例えば蜂をちょっと標高の高い柳津に連れて行って、またさらに三島町に連れて行って、そういった、育て方というか、そういった感じで蜂は育てていらっしゃるんですか？
はい。
なるほど、びっくりしました。会津にはそんな特性があったんだなと改めて思いましたね。続きまして、蜂と付き合う上で、普段どんなことを心がけているか伺ってみたいと思います。
はい、蜂を管理するというのは巣箱を開けて蜂の世話をするんですけれど、その時に乱暴に扱ったりすると、はい、蜂はストレスを感じてどんどん気性が荒くなると私たちは常日頃感じています。なので、はい、蜂にとって無理のない世話の仕方をしたり、優しく扱うことを心がけています。
なるほど、蜂も優しく扱うと蜂の方も人に優しくなってきますか？
そうですね、懐いてるとまでは言えないですが、自分の蜂はやっぱり可愛いですし、刺されないで一日作業を終えると認めてもらえたような気になります。
まるで子育てのようですね。
はい
蜂蜜を取るその蜂の生態の1年っていうのはどんな1年なんでしょうか？
養蜂は、1年間通していろいろお仕事はあるんですけれど、春からいきますと桜が咲いて蜂が活発に活動し始めて、産卵がたくさん起こる時期が始まると、採蜜という作業が始まってきます。 その時期に合わせていろいろな蜂蜜が取れますので、はい、蜂の様子を見ながらお世話をして採蜜をするのが日々の作業になります。
はい、
花が山なんかに花が少なくなってくると蜂もだんだん産卵を少なくして縮小してきますので、冬に越冬ができるようにきちんと力を蓄えて冬越冬させるっていうのが1年間の流れです。
ははそうすると花の咲いてる時期というのが一番元気な時期というような感じになるんでしょうか。
そうですね。
暑くなってくると蜂って夏バテをするんですか？
はい、夏バテ、人間と同じく夏バテします。
なんか暑い方が元気なようなイメージがあるんですけども、夏になると弱ってきちゃうんですか？
そうですね、夏になると花の数が減ってしまうので、はい、それに伴って蜂もこうだんだん弱くなってきてしまって、そこで暑さが加わると、やはりもっと夏バテを起こしてしまいます。その夏バテを起こさないためにこう日差しをつけてみたり、夏バテ防止のためにちょっと囲いをしてみたりしたりしてます。
ああそうですか。
はい、
そんな、まあ、蜂、まあ、春から夏にかけて、まあ、元気に活躍するんでしょうけれども、そのもうちょっと細かく見て春先に取れる蜂蜜、また夏に近くなった蜂蜜、蜂蜜の違いっていうのは何かあるんでしょうか？
春に取れる蜂蜜は皆さんもご存知の通り、春になると桜の他にも白爪草やタンポポや野に咲く花が一斉に開花しますので、たくさんの種類の蜜が混ざったとても複雑で香り高い蜜が取れるのが特徴です。夏になると、まあ、会津を代表するトチのように、はい、一本の大木から大量に蜜を吹くような蜂蜜も取れるようになりますので、そこに混ざっている蜜源の種類がシンプルなほどシンプルでクリアな蜜になります。
そうなんですか。はい、そうすると春に採れる蜂蜜と夏に採れる蜂蜜は若干中身が違ってくるんですね。
そうですね。ですのでお客様にはいろんな蜂蜜の味をぜひ試してもらいたいと思って、販売には何種類かお持ちして、試食して食べ比べしてもらえるように常に用意しております。
はい、では朝一で食べる蜂蜜も時期ごとに違ってくるということですね。
そうですね。
楽しみですね。
ただまあその時期にどんな蜂蜜が取れるかは、こればっかりは蜂に聞いてみないとわからないので、何とも言えないんですが、その時取れた蜂蜜をお持ちできればなと思って日々頑張って作業しております。
そんな蜂蜜、普段どのように生産地では蜂蜜を生産されているんでしょうか？
一般的にミツバチ自体が家畜なので、病気になった時に薬を使うんです。抗生物質なんですけれども、それをうちでは抗生物質を使わない用法をしています。
抗生物質を使わない、そのためには何か工夫があるんでしょうか？
はい、天然のオイルですとかヒノキのオイルですとか、そういう天然のものを使って菌の繁殖を防ぐようにしています。
自然に即して自然の力を使って菌を繁殖しないようにしようと、
はい、
そういったことを実践されているんですね。
はい、
お作りになった蜂蜜、どんな方々に食べていただきたい、どんな方々にお届けしたいというふうにお考えですか？
はい、会津という土地を生かして会津に生えているいろいろな植物からうちの蜂蜜はできていますので、ぜひ会津にお住まいの方々に味わっていただきたいと考えています。
蜂蜜の他には何かお作りになっている生産物はございますか？
はい、もともとお米を作っておりまして、養蜂を始めたのをきっかけにミツバチに優しいお米作りをしたいと思い、そういうお米を作っています。具体的には殺虫剤を使わずにここに飛んでいるミツバチも元気に暮らしていける養蜂と田んぼが共存できるようなのを理想としています。
なんか自然への優しさというものが溢れてる感じですね。
はい、それ以外にも三島町の方でエゴマ油の生産もしていて、種からエゴマをまいて畑に植えて搾油まで自分たちで行っています。
はい、それでは最後に会津朝市においでのお客様に一言お願いいたします。
はい、 会津朝市へおいでのお客様、はちみつの試食をご用意してお待ちしておりますので、ぜひうちのミツバチたちが集めた美味しいはちみつを食べてみてください。
はい、次回の会津朝市は7月6日土曜日朝8時半から10時30分まで飯盛山下の飯盛分店駐車場で開催をいたします。佐藤さんもご出店なさいますので、はい、ぜひ皆様はちみつを楽しみにおいでください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
会津のパン工房母ちゃんです。会津朝市、
会津朝市のブログにお便りを頂戴いたしました。会津若松市内のまるちゃんさんからです。私の暮らす町内には産直野菜を販売するお店がありません。すぐ近くで朝市が始まるチラシを見て伺いましたが、まだ時期が早いらしくあまり野菜がなくて残念でした。これから夏へ向け多くの作物が朝市に並ぶことを期待したいと思います。毎回の朝市楽しみにしてますね、とのお便りをいただきました。まるちゃんさん、ありがとうございます。そうですね、会津の畑に作物がなるのはこれからの季節です。出店する農家さんたちとお話ししながら旬の作物をお届けできるよう朝市を盛り上げていきたいと思います。まるちゃんさん、どうぞご期待くださいませ。お便りありがとうございました。
福島自然の恵み、長谷川です。ペレットストーブで暖かい冬を過ごしませんか。会津朝市。
会津朝市のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。6月1日から始まった会津朝市、7月6日土曜日に3回目の会津朝市が開かれます。アクセスは会津若松駅からまっすぐ進んだ突き当たりのわずか手前。番組では皆様からのお便りを募集しています。会津朝市のブログ、会津朝市.caesar.net からお気軽にお寄せくださいませ。シーサーのスペルは SEESAA です。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。それでは7月6日土曜日朝8時半に会津若松市飯盛山の下で皆さんとお会いしましょう。さよなら。